出エジプト記の20章の一節から一節から7節までを読みました。この十回というタイトルがありますが、この聖書の中そのものには十回という言葉はないわけです。で、当の非常に基本的な戒め、しかもこれがですね、旧約聖書の古い時代だけに当てはまったというんじゃなくて、今もずっとその効力、真理性は変わっていないということなんです。で、多くの人はですね、そんなモーセの十戒だなんて映画でも出てきたし、なんか遥かな昔のお話だと。で、キリスト教会でも、あまりこの十戒は、なんかこう、旧約の古い時代のものだっていうふうに思いがちなんですね。ところが私が初めてですね、この十戒も非常に永遠的な真理を今もなお変わらず持っているというのを初めてはっきり読んだのはカール・ヒリティの本であって、もう40年も前の話、40年以上も前ですね。でまだ、聖書を読み始めて間もない頃です。40何年も前ですからね。で、その時にはもちろん私も理科系であったし、その文化系のこういう宗教的な本とかそんなもの全然読んだ、もうこういう宗教的なもの関心持ってないからですね、全然読まなかったけれども、なんとなく実会なんて高校時代にですね、前に言ったようにこの卒業して送り出す会で、実会という映画を見たわけです。で、そんな昔話みたいなことがですね、今もなお変わらない永遠の真理だなんてということで、ちょっと驚いたから今も覚えてるんですね、と思ったわけですね。で、その後そういういろんなものを読んだりすれば、確かにこれは基本的なものなんですね。で、この旧約聖書全体が律法と言われたりします。大きく言って、でその一番元の元になるのがこの今日のところ、今日はもうごく一部ですけども、若干数え方によって、ですね、どれを 1,2,3,4 区別するかちょっと多少の違いがありますが、まずとこの基本的なもの、これが中核にあるわけですね、中心にあって、でそこからいろんな細かなこと、捧げ物とか規制とかそういういろんなことですね、汚れに関する規定とか、そういったものを派生していったんですけど、元の元はここのことにあったわけですね。でそれでこの点は神が語りかけられたのであってですね、あの映画にもあったようにモーセが考えて作ったと。人間が頭のいい人が試作をして、哲学者の場合は自分の与えられた知の試作能力で非常に綿密に試作するわけですね。正義とは何なのかっていう、プラトンの著作にはそういったことを、私は初めてそういうことを綿密に論調するように初めて知ったのがプラトンの著作だったわけです。勇気とは何なのかとか、そのことをこと学校教育、プラトン言うまで全くそんなことは誰一人話もしなかったわけですね。正義とは何か、勇気とは何なのかとか、永遠的なものは何なのかとか、そんなふうなことを初めて、プラトンのギリシャ哲学の、代表的な中心的なものですけど、それで知らせた、そういうことを試作の対象としてですね、綿密に詰めていくということを知ったわけです。そういうことで、哲学っていうのは人間の与えられた人に作れた人が綿密にそういう人間の精神的な問題をですね、論証していくわけですね、論理的に突き詰めていくわけです。で、美そのものとは何だろうかということですね、美そのものは存在するんだっていうようなことをずっと綿密にプラトンは突き詰めていくわけですね。ところがこの十戒というのはですね、モーセが試作をして、そして考え出したものとは全く違うという点なんです。それがその西洋のものの考え方の二大教力になったこのキリスト教の見方、聖書の見方と、それからプラトンギリシャ哲学の見方と非常に大きな違うところがそこにあるというわけですね。プラトンもソクラテスもアリストテレスもそういう試作の文字通り天才で、もう二度とそういう人は出ないと というタイプの人だったわけですね。アリストテレスの場合も、物理学からですね、それから生物学からその他のいろんな論理学から倫理学ですね、人間の在り方、天文学からもう実にたくさん綿密な論証をしているのに、初めて岩波書店のアリストテレス全集を見にしてびっくりしてしまったわけですね。普通の一般的な本でアリストテレスはこう言ったとかですね、アリストテレスはこう言った、そんなんでは全然わからない、その綿密さっていうものを本当に全集っていうのはそういう非常に貴重な価値があるわけですね。全貌を知るっていうことのためには、まさにこの全集、家の書店とかがそういうものをずっと出してきたわけです。最もそういう大著作家の全集、あらゆるものを全部出すっていうのを家の書店がしてきたわけですね。内村勘蔵の書いたものは全部来たのを家の書店だったわけです、戦後。著作中は戦前から出てたんですね、家の書店から。そういうふうに、アリストテレスは天動説、地動説、天動説、地動説が分からんで、天動説だと。なんか昔の人愚かだったなんて、そんな風な、言うたら、幼稚な議論ではないんですね。ものすごく綿密な議論をしているわけです。前にもちょっと触れたようにですね、地球が自転してるっていうことまで考えているわけです。可能性として。この可能性、この可能性、この、いろんなことも考えてる。あんな古い昔ですよ、2000何百年。で、なぜこの地球が動いてる結論に至らなかったかっていうことまできちっと書いてある。それは何かっていうと、地球がもし自転してたらですね、ものすごい速さで、地球の周りは風が動くはずなんですよ。ですね、24時間で4万キロ行くわけですからね。ジェット機の網のものすごい速さでなければ、一晩で周り、ジェット機以上の速さでなければですね、地球一周できないわけです。ジェット機でも、半日かかって、12時間かかって、やっとですね、ヨーロッパに飛ぶぐらいです。そういうふうにものすごい風が地球を24時間でですね、4万キロ行くということはものすごい風なわけです。ところがですね、地球がもし回ってるんだったら、ゴーゴーと風が吹いてないから、ね、全然風が吹いてないと。そういう論争を綿密にしてですね、だから地球が回ってる可能性を否定されると。というふうに論争を付けているわけです。私はアリストテレス全書で初めてそういった細かなことを見て、それで驚いたわけですね。実はそんな可能性をみんなあんな遥かの昔に考えてたと。日本の場合はそんなふうなこと夢にも思いましたよね。そんなことを考える。もう魚類を飼料でですね、物を取って食べるということしかもできなかったわけですから。そういう書いたものももちろんそんな2000何百年前何もないわけですね。はい。そういうふうに非常に綿密な施策を特別に与えた人もおるんだけども、聖書の場合はですね、それをはるかで超えるものが神様から直接こう与えられたという点で非常に大きな違いがあるということです。それをまず、こういったものを見る場合に必要なんですね。この塔の戒め、人間は考えてこれは大事だと思って決めたんではないということです。こういういろんな決まりでもですね、法律でもみんな人間が考えてしてますよね。道路交通にしても原子力関係の法律に関してもですね、もうありとあらゆる法律は人間が考えてしてるわけです。でそのために非常に頭のいい人たちがやっぱりこの可能性、この可能性、いっぱい複雑なことを考えて、それを網羅するように考える。相当知能の高い人がですね、そういうことを考えないといけない。それといずれも違うということなんですね。本当に本意では不思議なわけです。人間が作ったしたいろんな法典とともに全く違ったものがあると。で、その最初に言ったのがですね、私は神主であると。そして、この神って言ったら創世記にあるように天地万物を創造したものなんだと。その万物を創造したいの力存在がこれから告げるんだということでですね、人間が告げるんじゃないという意味で、こういうことを言って、しかも、生きた神、導きの神だと。その神の特質として、あなたをってことで分かりますように、民族を指しているわけですよね。単数ですけど、特定の人でなくて。イスラエル民族一つをこのように擬人化して、あなたはエジプトの国、言い方は奴隷状態になっていたところが、導き出した神だって言って。このことをはっきり本当に知っていたら、以下のことが本当にすんなり入ってくるはずなんだと。でこの十戒というとですね、戒めっていうのはこうしなければいけない、こうしなさい、こうしなさいばっかりでなんか窮屈だと。だからこんなのを読む気がしないっていうのはそこにあるわけですね。 もともと、戒名ってのがあるんですね。戒名の戒は何かって言ったら、戒めという字ですね。仏教者としてですね、世俗を捨てて生きると。このために戒めを受けて、その新しい記念として名前を受けるのが戒名なんです。だから、キリスト教の洗礼名とどっか似たところがあるんです。これから新しい形に入ると。仏教に従って、この戒め、新しい仏教の戒めに従って生きるんだという意味で、新しく生まれ変わるという意味で、名前をもらう戒名。これが本来なんです。だから死んでからですね、何百万の時にはですね、何十万、百万、陰を使ったらバカバカしいにもほどかるというようなぐらい、まあだから仏教の堕落の最たるものはその戒名を金で売るとかね、そこにあるとも仏教学者そのものが言ってるぐらいです。堕落の最たるものはそこだというんですね。新しく生くるためのですね、象徴的なものであったのを金の売り買い、商売道具にしてしまったんですね。で、孫悟空の話、8回がありますよね。8つの戒めなんです。まあ、そういうことで、戒めっていうことはどこでもあって、なんとなく窮屈だと。そういうイメージがあるわけです。だからこういうところを喜んで読むっていうことは少ないんですけど、実はですね、この最初が大事なんですね。万物を創造して、しかもあなたを導き出した、本当に滅びそうな苦しいとか、導き出した神だって本当に分かっておったらですね、あと自然にこのことはすんなり入ってくるんだと。導き出して本当に苦しかったら助け出してくださって経験がなきゃないからですね、そんなことを勝手に省いてしまって、こうしなさい、ああしなさいだけ読むから窮屈になる。そういう前提をですね、読まないといけないわけ。奴隷の家、エジプトの地、本当に滅びされそうになる。縛られて。私たちも罪の奴隷、悪いもののさまざまこの世の考え方の奴隷になっていた。それが、まあ、場合によっては、お酒の奴隷もなったり、博打の奴隷になったり、人間関係とか、あるいは様々な欲望の奴隷になったり、まあ、なんかいろんなものの奴隷になり、名誉欲になったりですね。とにかく、そういう、もう、誰でもみんな、その、何かの一種の奴隷みたいになっている。死んだ状態。エジプトの国、そうでも滅ぼされるとなった。そこから導き出されたと。まあ、それ言い換えて、愛の神だと。滅びそうになったのを導き出すんだから。その神様がですね、言うことは固い、単なる戒めであるはずがないと。すべてはそういう導きという愛の観点から語られることなんだということなんですね。だからそういう神様だと知っておったらですね、私の他にですね、他のものを大事にすることはないはずだと。この三節も固い冷たいこうしなさいでなくて、そんな他に神があるようなことはないはずだと、まあ、こういったニュアンスになってくるというんです。こういう意味合いで書いてあるんですね。本当に導き出した神だと分かっていたら、あなたは私の他に神を知るはずがないと。だいたい堅苦しい戒めだけ言って守ったりするはずがないんですね。本来だから、これは、この2節と3節以降と深分に結びついているということで読まないと、この実感の捉え方が、まあ、元からも違ってきてしまうわけです。多くの場合は、3からですね、神はあってはならないと。あ、次も何してはならない、ならないばかりでは、どうも嫌だなとかいう気持ちが出てくるわけですね。この聖書の言葉っていうのは、非常に奥が深いものだから、あるとこだけ切断して読んだら、まるっきり意味が変わってくるんですね。窮屈な嫌なものがですね、あ、こういう豊かな流れがあるんだと。導き出してくださったから、なら守ろうと。他の神もしないと。自然にそういうところに行くということなんです。でそういうことも、まずですね、こうしなさいじゃなくて、それを、まず大きな恵みを与えてくださっていると。ということが、もうこういうふうに先にあるというのがわかるわけですね。で、それから、次3節が、これがですね、この日本語訳は、大事な言葉がちょっと抜けておるわけなんです。これは英語訳とか全部原文にも入っているものだから、 英語訳でほとんど全部入ってるのに、この模訳ではそれが出てないということでですね、これの原文ではどういうふうになっているかというのは、文語訳が口語訳では非常にはっきり残しているんです。文語訳ですよ。で、文語訳はですね、この中に、賛美歌をちょっと開いてもらったら、口読文の中にこの重要だから口読文、この口読文の中に実戒があるというのはですね、そういう意味で新約的にも非常に重要だという観点から載っているわけです。賛美歌詞の裏にありますからね。以前も口読文をずっと前に読んでったことがありますね、新教訳で。はい、文語訳で見たら今の新教訳とか現代口語訳とか違うのは分かりますね。一番最初から何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、我が顔の前っていう言葉が原文にあるわけです。顔ということは確かにあるんですね。で、その顔っていう、我が顔の前にと神様の顔って分かりにくいなと思うから、英語ではどうしてるかというと、多くの英語は before me ですね。ほとんどの英語は before me、私の前でということです。私の顔の前でというのは原文なんだけど、神様の顔の前ってピンとこないという意味で単に before me。 Thou shalt have no other God before me、 私の前で他の神を持ってはならないというですね。本来は顔っていうのがあるわけなんです。少なくとも私の前でというのがあるのに、この訳では前というのがないわけです。単に私を置いて他に。で、これはだからですね、この十回の一番出発点、神様の顔を前にしてやるっていう、そういう生き方になってくるわけです。なんか非常にこうリアルに神様の顔を前、そういう感じなんですね。だいたい礼拝っていうのはイエス様二人さんのところにおられたらイエス様のお顔の前におるっていう感じなんです。本当はそれで、例えばですね、会社でも平野人がですね、会社の社長に会うときにですね、社長と話すときに、例えば椅子で、あ、お前ちょっとこっち来なさいと話があるって言われた場合に、足を組んでですね、こう足を組んで社長さんの前に来てですね、話を聞くだろうかというふうなことを言われたりすることは、まず誰もしないわね。社長から社長と話す、だから足を組んでるのは何ですかと、これ社長は足を組むかもしれないけど、そしたらそれはるか上の神様の前に出て神様だったら、神様で足を組んで礼拝できるかっていうふうなことがですね、そういうことが持ち出されたことがあるわけなんですよ。本当に前に神様おるって言ったらですね、それはどうもこの足込んだりですね、この足込んだりですね、礼拝っていうのはそういうふうにはちょっとこれはですね、こういうことを考えてみたら分かると思うんですね。それは、椅子だから、まあ、こういう問題が起こるわけです、ね、でも座るということに関して足が悪い人はそもそも座れないわけですね。血液循環が悪くなる、座れるところは世界どこにもないわけです。椅子なんですね。椅子で、まあ、そういうことがあるんだけど、まあ、そんなふうに神様の顔の見前でっていうことになって、神様を見回してるという感情を思い浮かべたら、その礼拝であんまりその、ね、リラックスではできないということになりますよね。お祈りする場合、神様の前でお話をするという感じなんです。そういうふうに、それで神様の前だったらどうだろうかと思ったらですね、これはいいところも悪いところ、みんな見透かされて、見透かされてるということなんです。で、 私たちの最も苦しいことも悩みもですね、また罪もみんな見過ごしてくださるし、わずかな神様への信仰、あるいは神様への愛の気持ちがあれば、それもちゃんと見過ごしてくれる。神様前におるんだったらですね、神様の顔を前にしたら怖いとかいうふうなことだけでないんですよね。愛の神だということで導き出してくれるさる神様の滅びから、そういう、まあ、無限の愛の方前におられるという、そういうふうなイメージでですね、まずこの実会というのが書かれてあるわけです。まあ、人間同士でもそうですね、まあ、何も見抜けない、何も分からない人前にしたら別に何ともない、何かこうみんな見つからされるというような人の前だったら何となく話がしにくいとかですね、それはそういうこともある。でさっき言ったの会社でものすごいベテランの人が会社の経営になった、入った方が何も分からない、1年ぐらいの人分からない、自分の失敗もいろんなことを言われそうじゃないか、見透かされてしまうんじゃないかと思ったら何かびっくりすると、いうことがあるかと思いますが、そういうふうに、そういう意味でもですね、神様の御前で、顔の前で、おったらですね、他に神様のことを思わないと。こんな身近に、間近にですね、思ったら。導き出した神様を思ったらと。その非常に神様を接近した感じで、このことが言われておるというところがあるわけです。でそれに、私もあれとか、なぜこの訳が違うのかとかですね、この文語訳を見たら顔があって、こっちがないと、口語訳はなくなったんです。そういういろんなことがあってから、これはどうしてもものを書いたり説明したりするためには、原文のことを知らないと。で、多様な外国語ですね、英語だけではなくて、カトリック圏の、まあ、それがあってですね、外国もいろいろ手を出したわけです。聖書のより、世界的ないろんな見方に触れるために。で文語訳だから価値が少ないと勝手に言ってはいけないんです。そういう意味でこういうふうに文語訳が今残してる、関根正雄訳も残してる、私の面前でっていうような形ですね、面前顔の前でと。それに、その訳っていうのも解釈だっていうことを言われますね。でその点本当に重要だと思ったら、これやっぱり残さざるを得ないわけです。で関根正雄さんは旧約学者としても有名なんですけども、まあ、その言葉を残しているわけですね。なぜ英語訳でもほとんど全部 before me、 私の前で面前でってあるのに、日本語訳のこういうふうにその触れを抜かしたのかは、それはわからないんですけども、これはごく少数ですね。こんな話ほとんどこういうのは英語訳でもないです。そういうことを見たらですね、この4節も自然にそういうふうになってくるんです。神様を前にしておる、滅びのとこから救い出してくださったほどの神様だから、そんなんと違う愛でも何でもない、導きもしない、そんなものを作るはずがないだろうと。それに単に作ってはならないっていうんじゃなくて、そんなこと決してそういうことはしないだろうという、そういう神様のお気持ちをもですね、実はこの背後にあるんだと言われてきたところですね、この実感に。私たちが他のものをうっかり神様があるとか思ったり、他のものをですね作ってするっていうのは、そういう導き出した神と、神様の前におられると、前におるんだという意識がなくなった時にこういうことになってしまう。でそれをこまごまとしている、この周囲の世界はみんなこういうのを作ってたからなんです。周囲の世界の人はこの導き出した神、そんなこと知らないからですね。そして目の前には顔はして、私たちが神の顔の前でっていうぐらい近くに来る神様だっていうような感じも全くなかったということもあるわけです。ですけど、イスラエルの人はですね、基本的にそういうことも知らされたのだという、 ですからこれが単に旧約だけでなくてずっと新約までつながる真理になっているということなんですね。私の顔の前に他の神あってはならない。イエス様が二人さんにおるときに私もいるって言われた。すぐそばにおるんであれば他のものを神様としたりしないと。ありありと分かれば分かるほどですね、他のものを自然に神様としたり作ってわざわざしたりしないと。もう人間は罪深いからうっかりそれを忘れて他のものを取り替えようとする。で他のものを作ったもの作られたものに対してですね、自負したりすると。でこの作られたもの、人間が作った産物にひれ伏すと、そういうことを、まあ、本当にしがちになるということ、イエス・キリスト様も、最初にそういうことを言われたわけですね。試みにあったのを思い出すと思います。アラノのサタンの試みというところでですね、この世のあらゆるさまざまな栄華、物質やお金だとか、まあ、そういう権力だのいろんなものを見せてですね、私を拝んだらそういうのみんなあげると、まあ、そういうことを言ったわけですね。だから物の豊かさっていうものを言ったり入るってこととサタンが拝むってことを結びついてるということで、そういった人間の作ったいろんなものにひれ伏す、まあ、それをサタンにもこのひれ伏すことにもなるわけですね。つながってるわけです。今そういうことを本来はしないようにできるはずだというんですね。この最初の前提がしっかりしている。でさらにこれを熱情の神、これも訳語がですね、以前の訳では妬む神って訳されたもんだから非常に誤解を長い間招いてたんですね。これはヨーロッパもそうです。この元々の言葉は、まあ、カーナーっていうですね、激しい感情で赤くなるっていうふうな意味合いの言葉だったわけですが、妬みもそうですね。ものすごい自分を誰かを妬んだら感情で妬みの感情で真っ赤になってやっつけてやろうと思うとか、まあ、そんなこう非常に悪魔的な感情が人間にも起こったりするということですが、神様の場合その妬みっていうのはですね、最も人間にとっても良くない嫌な感情のはずですね。他人の有する性を引き下ろそう、悪く言ったりなんかして、最も保有、今言うといやらしいようなですね、非常に汚れた感情。神様はそんな汚れた感情を持つはずがないわけだから、妬みの神だなんて言ったら非常に誤解を招いていくわけです。でこの神教略ではそういったことをですね、修正して、熱情の神と。これも訳によってですね、そういう本来のニュアンスと違ったものが、まあ招きやしられてですね。で、聖書もちゃんと読まない文化人なんかも、神、キリスト教の神、聖書の神を妬む神じゃないかなんていうんですね、そういうことをちょっと知ったかぶるように言うことありますが、まあ、そういうふうに簡単に悪用されたりすることもあったわけです。本来はこの導き出した愛の神であり正義の神であるわけですので、そんな嫌な妙な一番汚らしい薄汚いような感情を持つはずがないわけなので、熱情の神ということですね。そういうことに関しては非常にこの熱い情熱、熱情を持ってるんだというわけです。だから、で、あとつながっていくわけですね。で、この後ですね、また次にします。この問題また長くいろいろとつながってますので、ですから、今日は、一応、4節ということですね、はい、1節から4節までということにしておきます。